小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は日本テレビと日本テレビ小鳩文化事業団が共同で始めたプロジェクト、日テレ小鳩文庫についてご紹介します。日本テレビ小鳩文化事業団常務理事の柴田義彦さんにお越しいただきました。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。この番組ももう丸8年ということで、はい、本当に皆さんありがとうございます。嬉しい限りです、
ね、今日はそんな柴田さんをお迎えしてご紹介していきたいと思いますが、日テレ小鳩文庫は日本テレビのアナウンサーをはじめとする有志と日本テレビ小鳩文化事業団が力を合わせて視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクトです。昨今世界中で志のある人たちが SDGs 持続可能な開発目標と向き合って行動を起こしています。コンテンツ制作に関わってきた私たちにできる社会貢献はないだろうか、そんな声が日本テレビの各部署の社員有志から自発的に上がりました。そこでおよそ四半世紀にわたって目と耳の不自由な方たちの福祉事業に携わっている日本テレビ小鳩文化事業団と思いを共にして、日テレ小鳩文庫のプロジェクトがスタートしました。さあ、柴田さん、このプロジェクトにどんな思いをお持ちですか？
はい、私はね、前から日本テレビ小鳩文化事業団は目の不自由な人たちのために何ができるかといつも考えてて、で小鳩ができることっていうのはどういうことだろうって思って、一つはですね、やっぱりこの今回音声図書を考えたんですね、うん、で目の不自由な人っていうのは障害者手帳の人数によると約31万人と言われてるんですね。もちろんそれ以外にもロービジョンの方とか入れると100万人以上いらっしゃるんですけど、まあ、直接的には31万人、その方々の多分約1割ぐらいしか点字を読める人がいないんですね。で、その目の不自由な人の60歳以上がもう 75%、はい、だから一からもう点字を覚えるっていうのはなかなか難しい人が今増えてる中で、そういう方々のためにできることっていうのは、まあ、一つは音による文化支援ということで、うん、まあ、目の不自由な人たちに音声図書を作って楽しんでもらおうと、でそれを日本テレビアナウンサーの方々が協力して参加するっていうのはどうだろうと、もうこれかれこれもう2年以上前から思ってて、うん、ようやく今回それが実現の運びとなったということで、とっても嬉しく思っています。それで、あともう一つ大事なことはですね、この音声図書を今作っていらっしゃる方々は、ほとんどボランティアの方々で、それも女性で、高齢者の方々で、うん、だんだんその音声ボランティアの読み手の方が、どんどんどんどん減ってきてるんですね。そういう中で、日本テレビアナウンサーが、それに携わるっていうのは、僕はとっても意味があると思ってます。
私もこの番組に携わるようになって、こう自分にできることで何か目の不自由な方のお役に立てることはないだろうかっていう思いがどんどん膨らんできたタイミングでしたので、もうこのプロジェクトにはすぐ参加をさせてもらいました。藤田大輔アナウンサーとか岩本乃アナウンサーとともにアナウンス部の代表としてこれからも頑張っていこうと思うんですが、そのアナウンサーとして培ってきた技術を誰かに喜んでもらえるっていうのは、もうこれほど嬉しいことはない、 なのでこの機会をもう最大限に生かして邁進していきたいなと燃えているところでおります。さあ柴田さん、じゃあその内容の方ですけれども、制作するこう音声図書の本は幅広いジャンルから選ぶことになっているんですよね。
そうですね、目の不自由な人が何を音声図書で聞きたいかっていうのは、結局それは僕たちと一緒で、やっぱりそれは例えば推理小説だったり時代小説だったり、うん、あとはまあ実用書だったり、例えば今のウクライナ情勢ってどうなってるんだろうとか、コロナについて今どういうことを気をつけなきゃいけないのかと、うん、結局僕たちと同じようなことを皆さん望んでるんで、そういう幅広い音声図書を今後作っていきたいなと思ってるんですね。
私も絵本専門誌の資格があるので絵本を読むとか、スポーツ実況をしているアナウンサーがこう野球の実用書を読むとか、こういろんな得意分野のあるアナウンサーがいて、ジャンルも様々なので、そういったところをこうコンテンツと相性を見て、今までになかったようなこう新たな、ね、世界をご提案できたら一番いいなと思っています。
もうそういう意味では幅広いことができるんじゃないかなと。プロ野球の例えばスポーツの醍醐味を伝えるとか、
うん、
3分クッキーのような料理の、ね、楽しさを伝えるとか、いろいろあると思うんですね、アプローチは、
はい、
と思います。
実際に私3分クッキングを担当しているので、3分クッキングのテキストの音声図書の制作というのに取り組んでいるんですけれども、柴田さん、これは読んでみると、ただ今まで朗読とかナレーションを私たちがしてきたことと、また読み方は違うんですよね。見えない方にどうしたら一番分かりやすく伝わるかというところを追求していく過程で、こうあえて気持ちは乗せすぎないで淡々と読むとか、
そうですね、
あとこう私はこうゆっくり読んだ方が伝わりやすいのかなと思っていたんですが、それは間違いで、ある程度速さをこう保って読んだ方が逆にこう情報が取りやすいっていうアドバイスもね、いただいたりして、
まあ決してゆっくり読むのは間違いじゃないんだけど、うん、やっぱり目の不自由な人はそれをずっとやっぱり30分も1時間もずっと続けて聞くんで、そうするとある程度淡々と、まあ、読んでいく、これはこれで一つの音声図書の、まあ、ポイントなんだと思いますね。
そうですね、今まで担当した別のアナウンサーからも、今までトライしたことのない読み方だったので、こうすごく気づきがあったり学びになるという、私たちアナウンサーにとっても本当にいい経験をさせていただいているなというのは実感しています。さあ、そして柴田さんもね、もちろん制作作品どれを読むかというところの、その選書の部分は力を入れていらっしゃいますよね。
はい、今回ですね、杉江幸恵さんに読んでいただきたいということで、私が選んだのは名犬チロリといって、日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語なんですね。このチロリっていうのは雑種で、左耳がちょっと折れてて、まあ、いじめられて折れちゃったんですね、うん、で後ろ足はちょっと十分にうまく歩けないようなかわいそうな犬なんですけど、動物愛護センターに連れられて、もう殺処分寸前だったんですね、もう殺される寸前。それをたまたま日本のブルース歌手の大木トルさんが引き取って、
うん、
でこの犬をですね、セラピードッグといって、高齢者や障害者の治療犬として育てたらどうだろうと思って、チロリを育てたんですね、
うん、
で1995年ぐらいにセラピードッグとして、まあ、デビューして、で全国各地の障害者や高齢者の人たちに生きる勇気や喜びを与えるような、まあ、そういうセラピードッグになった、うん、そういう物語なんですね。これを杉江さんにぜひ読んでいただきたいなと思って私は選びました、
はい、これはね、日本で初めてこうセラピードッグになったっていう、この、ね、チロリ自身のこう歴史もありますし、またこの大木トールさんの思いというのも非常に詰まっていて、読み応えのある本ですよね。
そうですね、大木トールさんはまあ、言ってみたら犬や猫が殺処分をいかにゼロにするかっていう運動をしている、まあ、日本のパイオニアの人で、ブルース歌手をしながらこういう仕事が自分の、まあ、言ってみたら役割なんだと思って、もう30年以上活躍してる人なんですね、うん、でその大木トルさんの思いもこの本には込められてて、それを 杉江さんに読んでいただきたいなと思って選びました、
はいはい、私も背筋が伸びる思いですけれども、この、ね、大木さんの思いとかこのチロリの素晴らしさが伝わるような読み方を模索して今読み込んでいる段階で現在制作中でございますね。
あとね、もう一つ言いたかったのはですね、この本を選んだもう一つの理由はやっぱりこのコロナになってやっぱり2年間ほど経ちますよね。そうするとどうしてもコロナになってやっぱりいろんな人が寂しいと、
うん、
で自分の心を癒したいと言って犬や猫を飼う人が増えてるんですけど、
そうですね、
で一方で、うん、意外と犬や猫を飼うって大変なんだなということで、それを捨てていく人も増えてるんです ね、
うん、
それでまた犬猫の殺処分がまた増えてる。で僕はやっぱりこの本を通じて命あるものは全て幸せになる権利があるという思いでこの本を選んだっていうこともあるんですね。
本当にそうですね。もうそういった全ての思いを込めて読みたいと思います。で皆さんにお聞きいただけるように準備ができましたらまたこの番組でもお知らせいたしますので、どうぞご期待ください。さて、目の不自由な方が耳で楽しむことができる音声図書は日本点字図書館をはじめ全国の点字図書館やインターネットサービスサピエ図書館で無料で借りることができます。まだ利用したことのないという方もぜひこの機会にお試しになってみてはいかがでしょうか。詳しくは最寄りの点字図書館などにお問い合わせください。さあ柴田さん、日本テレビ小鳩文化事業団ではこのプロジェクトの他にも今年多くのイベントが予定されているそうですね。
はい、この今の日本テレビ小鳩文化事業団の前身である日本テレビ系列愛の小鳩事業団と日本テレビ放送網文化事業団が合併して今年10年目を迎えるんで、うん、その10周年記念事業として2つイベントをやろうと思ってるんですね、
はい、
でその一つは全国の盲学校、視覚障害者の皆さんの学校にお邪魔してその皆さんに音楽の喜びを伝えるスクールコンサートをやろうということで、富山、山形、そして愛媛県の松山、京都、そして沖縄とこの5カ所の盲学校にお邪魔して一流のプロの演奏家の人に体育館に行ってライブで音楽を楽しんでもらうと、そういう企画が一つと、
うん、
もう一つはですね、12月の10日11日に東京都内の、ホールでですね、目と耳の不自由な人と、まあ、健常者がどうやったら共に共生して生きていけるかっていうのをテーマにしたオリジナルのオムニバスドラマをちょっと企画しまして、
はい、
でこのドラマは目と耳の不自由な人にも参加していただく、まあ、脚本家としても参加していただくし出演者としても参加していただいて、で芝居そのものが共に生きていくっていうのはどういうことなんだろうっていうのを分かるような形にしてやっていきたいなと、今脚本をまさに作成中で、まあ、手話や字幕とかいろんなことでですね、バリアフリーで芝居やるっていうことを実際に実現したいなと、だから杉江さんにもぜひ見に来ていただきたいなと思ってるんですね。
ぜひ。これは冬頃の予定でしたか。
はい、12月の10日11日でということで、あと9ヶ月弱ですかね、はい、これから今ね脚本作成中で、5月ぐらいにはできたら6月ぐらいからリハーサルに入りたいなと。
着々と準備が進んでいるということですけれども、
はい、
詳しくは日本テレビ小鳩文化事業団のホームページを皆さんにチェックしていただければと思います。さあ今年は本当に、ね、このプロジェクトも走り出しましたしイベントも盛りだくさんですけれども、もう目の不自由な方にも、ね、喜んでいただけるようなコンテンツ作りを目指して私も日テレ小鳩文庫の制作に力を全力で入れていきたいと思います。今日は小鳩文化事業団常務理事の柴田義彦さんとともにお送りしました。柴田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日は日テレ小鳩文庫をはじめ日本テレビ小鳩文化事業団のこれからの取り組みについてもご紹介しました。音声図書についてこんな本が読みたいなどご意見がありましたらお聞かせください。メールの方は コバートアットマーク jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本コバトの愛までお待ちしています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。